出エジプト記21章26節から32節。人が自分の男奴隷あるいは女奴隷の目を打って目がつぶれた場合、その目の償いとしてそのものを自由にして去らせねばならない。もし自分の男奴隷あるいは女奴隷の歯を折った場合、その歯の償いとしてそのものを自由に去らせねばならない。牛が男あるいは女をついて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺されねばならない。またその肉は食べてはならない。しかしその牛の所有者に罪はない。ただしもしその牛に以前からつく癖があり、所有者に警告がなされていたのに彼がその警告を守らず男あるいは女を死なせた場合は、牛は石で打ち殺され、所有者もまた死刑に処せられる。もし賠償金が要求された場合には、自分の命の代償として要求された通りに支払わねばならない。男の子あるいは女の子をついた場合もこの規定に準じて処理されねばならない。もし牛が男奴隷あるいは女奴隷をついた場合は、銀30シェケルをその主人に支払い、その牛は石で打ち殺されねばならない。
今朝も神が私どもを呼び出してくださって、神の民としての恵みを与えていてくださることを覚えて信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の御に座も備える。賢いより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、今朝もあなたが私どもを呼び出してくださって、あなたの前にひざまずく恵みのひとときを与えていてくださることを感謝いたします。あなたの言葉をいただき、命の息をいただいて生きようと私どもは送り出されています。しかしそのあなたの御心に必ずしもそうようなものであったかどうかは疑わしくもあります。そんな私どもでありますけれども、あなたはこうして集めてくださって、この創造の御業、その労働のその糧として、まさにこれは日常のその営みの糧として、あなたはこの1週間を甚だ良かったと帰り見てくださいます。私どもは自らを良しとしても十分にはそこに慰めと力を得ませんが、真実ならあなたが甚だ良かったと言ってくださることで、私どものその1週間は豊かなものに、確かなものに、そしてその1週間が完結を見ることができるものとされています。あなただけが私どもの働きをまさに満たしてくださる方、そして完成させてくださる方です。どうか、こうして、その1週間の歩みをあなたが完成させてくださったことと感謝をして、新しくあなたに信頼しての1週間とさせてくださいますように。 私ども人間の一生もまた同じであります。ただあなたによってだけ満たされ完成を見ます。そういう私どもは それゆえに終わりの日、また自分たちの日々の終わり、その生涯の終わりにあなたを褒めたたえて、その死を迎えることこそが幸いであり、あなたのにある恵みであります。どうか私どもが、そういうものとして、その死を超えた真実な人生、本当に完結した完成を見る人生を歩めるものとしていてください。そのことをも覚えるものとさせてくださいますように。あなたは教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通して、あなたご自身が働いてくださって、この地に救いがなりますように。救いがなることは、あなたの恵みに満たされること、そこに人の平安があります。思いが満たされてこその平安であります。そしてそのことによって戦いを学ばす、まさに平和が訪れます。どうぞ人々が救いを得、平安を得、平和をそこに与えられることを通して、この地上が本当に麗しい歩みとなるよう顧みてくださいますように。教会の交わりのうちに、さまざまな重荷を、また痛みを持っている者たちもあります。私どもは十分にそのことを知りきりませんが、あなたご自身がその一つ一つをご存知でありますから、ご存知であるあなたが必要な癒しを、慰めを、力を与えてくださいますように。また教会のうちに逝去された家族の逝去された方がおられますけれども、あなたがどうぞ慰め、慈しみ、癒してくださいますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。幼稚園を集う子どもたち、松田幼稚園に集う子どもたちがあなたを知る恵み、何よりもあなたの祝福のもとに健やかに成長しますように。そして、まさしく、その家庭が整えられ、幼稚園での働き人をも祝し、その上が豊かなものであるよう顧みてください。公益財団法人、社会福祉法人となお関係する2つの運賃者がありますから、それをあなたが証しするものとして、あなたがその働きを祝し、そこに労するものをあなたが顧みてくださいますように。今世界が平和を求めています。人が平安、人がそのまさに破壊をし、人が災いをもたらしていることを私どもは知っています。それにもかかわらず、人だからこそ人の手でできるのだと嘘ぶく声も聞こえます。人が作り出したものを人は実は祝福できない、それが現実であります。どうかそれゆえにこそ、あなたの慈しみと恵みがどうぞこの地に豊かに示されますように。そのことを通して心を和らぎ、そしてそこで生き方を変えられるものとさせてくださいますように。あなたが今ここに臨んでいてくださって、あなたの恵みをくださること、恵みをあなたの恵みのうちに置いていてくださることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今朝は26節からでありますが、26節のところ、人が自分の男奴隷あるいは女奴隷の目を打って目が潰れた場合のことについて規定されています。設定をされて、そこでどうすべきかということが言われているわけです。それはまさに奴隷を所有する主人が男であろうと女であろうと奴隷の目を潰してしまったなら、それは自分の、まさに奴隷というのは自分の所有ですから、自分の所有に傷ついたということで、自分の所有に対する損害であって、それ以上まさに何かをそこに損害に対して、特別に支払うことはないというふうにもう考えられるわけですけれども、ここではそういう扱いをしないで、目を潰した奴隷を自由に晒せなければならないとここで規定しているわけであります。また目だけではありませんで、歯についても自らが所有する奴隷の歯を 折った場合にも、その歯の贖いとしてその人を自由に去らせなければならないと言っているのであります。で、目とか鼻とかっていうのは歯とか大事ですよね。目が見えなくなって、人間は大体がですね、あの目の不自由な人は別ですけれども、多くの人は何だ、手の感覚とか何とかより一番感覚的に頼っているのは視覚に頼ってますから、目に頼っているわけですね。で、そういう意味で目がこう打たれるって潰れてしまうということは、その人にとってはとても重大事件でありますから、そういう意味で目が潰れた場合、潰した場合についての規定があるということは、大変目に対する重んじられているというふうに言っていいかと思います。歯についてもそうですね。年取って食べられなくなるとやっぱり命の危険があります。やっぱり食べられるということは健康ですから、歯を失うということは健康を損ねることにもなりかねません。そういう意味では歯ということも重要です。まあ今日的ですよね。白内障や緑内障で患ってですね、やっぱり見えなきゃ困る、今日的ですし、歯もですね、失ってしまったらですね、食べられなくなってこれ大変だっていうのも今日的だと思います。で、しかしですね、そこではですね、その自分の奴隷ですから、それをですね、まだ傷ついたからって言って解放するっていうことは普通はないわけです。ところがここのですね、規定ではですね、実は、解放する、自由に与えるということが言われている。これは特別なことです。で、メソポタミアで有名な法典になりますと、ハブラビ法典といろんな法典があるんですけれども、そこではですね、例えば奴隷のその目や歯ということを潰した場合というようなことについてもですね、規定がありまして、その場合にはですね、どういうふうな規定になっているかというと、奴隷の価格の半分をもって賠償するということが定められています。 ですから必ずしも自由を与えることではないんです。そんなことは考えてもいない。ところが聖書はですね、そうではなくて、まさにその損害に対する贖いっていうんではなくてですね、その人を解放しなければならない、自由を与えなければならない、全く違うことをここに言っているということであります。で、この男であれ女であれっていうのも実はあのハムラビ法典等とは違います。男と女との値段はですね、実はハムラビ法典ではですね、全然違っているんです、ね、ですから男女についてもですね、違うんですが、ここではですね、男とか女とか関係なく、実は介護しなければですね、自由を与えなければならない、そのことがここに規定されているという意味では大変大きな規定になろうかと思います。で、このことで分かる、ここでの規定で分かることがあります。それはどういうことかというと、この奴隷というのは本来自由を持っていたものということを前提にして自由を与えなければならないということを言っているということです。ですから ここに言う奴隷というのはですね、債務奴隷、借金があって、その借金の肩代わりにですね、一定期間、まあそれを働く、まあ、あの聖書のあれですと、ここの規定ですと6年になりますけれども、そういう債務があって、あの21章のところの最初のところにですね、ヘブライ人である奴隷を買うならば、彼は6年間奴隷として働かなければならないと書いてありますけれども、まさにその債務の期間が、返済の期間が終わったら自由にするということを前提にして語っているということが分かるわけであります。で、もともと自由人だったということを前提として、本来自由人であったものを一定期間労働、一定期間奴隷として働けばですね、その自由になる、そういうものに傷を与えた、それはですね、その人を傷つけたということをもってですね、その働きをの済ませるのではなく自由にするのだ、だからこそそこで、ね、解放しなければならないのだということをそこで言っていることになります。で、このことは所有者が自分の奴隷、その所有物だからといってですね、何をしても良いのだ、もしそこに損害があったとしても自分が損害を被るだけで、何をしようとその人の自由だということではないということを意味しているので、あります。 で、ちなみにですね、奴隷の値段というのがありまして、銀30シケルとされておりました。そのことは32節からも知られることであります。で、ハムラミ法典では半額ということですから、銀15シケルになる。要するに傷つけて払うとすれば、半額とすればそうなるわけであります。で、ここでの規定はそういうことではない。解放ですから、まさに何よりもこのことはですね、奴隷として奴隷であったとしても人としての扱いをせよということを言っている、そういう規定になることを私もあそこで知らなければならないのです。奴隷として扱うんじゃないんです。奴隷であったとしても本来は自由人、そしてそのある一定期間債務奴隷として働く。しかしその人はたとえ奴隷であったとしても人間として扱いなさい、一人の自由人として扱いなさい、それがここに言われている規定だということであります。で、そういう意味ではですね、大変大切、まさに当時にあってはですね、画期的な法であるということを言っていいかと思います。で、奴隷といえども人として扱う、どんなものであろうとも物として扱うのではなく、人として一つの遠い遠い人格として扱う、それが聖書が記している法の精神、神髄であると言ってよいでしょう。奴隷に関する規定はこの21章だけでもですね、1節から11節にも述べられていますし、また20節21節にも述べられています。そしてまた今日のところでも述べられているわけです。一節からはヘブライ人を奴隷として買う場合のことが取り上げられております。そしてまずはですね、語られ、また人が自分の娘を女奴隷としてする場合のことも続けて語られています。そして20節21節ではですね、人が自分の奴隷を棒で打ってこの死なせてしまった場合、そのことがそこでは語られますし、ここでは主人が奴隷の目をや歯を傷つけてしまった場合のことが語られているわけであります。これらのことは苦役を強いられた人間、強いられてですね、人間的な扱いを人間的な扱いをされない、されることのない、そういう危険を持つ奴隷たちに保護を与えるものとなっているということであります。聖書は奴隷が所有者の財産であってあってもなおそこに神の保護を見ているということを覚えていいかと思います。どんなにであろうと、どんな人であろうと、たとえその人が奴隷であろうと、そこではですね、神の保護のもとにあるんだ。だから人間がですね、傷つけたり殺したりしているということはそれはよろしくない、そのことをまさに良しとはしないということをはっきり示しているということで、あります。人を奴隷として扱っているのはあくまでもここでは人間であります。そういう奴隷というものを見る、そういうものを作り出すのは人間社会が作り出しているのです。実は聖書の神はそういう奴隷を作ったのではない。神はギリシャの神々のように人間を神々に使える奴隷として作られたのではないのであります。そうではなく、人間を祝福して地を治めようと言ってくださる。エデンの園で自らが働き、そして自らの働きで生きることをよし、自ら働いて得たもので食べる生活、自立した人間として作ってくださったのであります。神は神に仕えるものとして、そういう神に仕える奴隷として人を作られたのではない。そうではなくて、神との交わりに生きる尊い存在として、人を作ってくださったのです。それゆえに人が奴隷として 働かせているものであったとしても、その人を一つの尊い人間、存在として尊ぶように、守るようにと、ここに定めがなされているということを覚えてよいかと思います。で、ギリシャの神々っていうのはですね、人間を奴隷として作るんです。人間を作ったのはなぜかというと、神ギリシャの神々の一番の大事なことは、自分たち悠々自適に暮らしてですね、遊び暮らすためでして、そのためにその貢ぎ物をさせるために人間を作るんです。ですから人間の労働というのは、それは祝福されたものではなくてですね、労働はですね、自分のための労働ではありません。神に捧げるための労働ですから、それはまさに奴隷としての癒やしきものというのが、実はギリシャの、古代ギリシャですよ、今のギリシャじゃないですよ、古代ギリシャのものの考え方なんです。でもこれは我々にとってはですね、まあなかなか大事なこと、そういうことに対してルーターが言ったのは、職業っていうのはそれは聖なるものとしたわけです、尊しとしたわけです。要するに神から与えられた賜物を持って神に仕える、そういう恵みの出来事、そしてそれによって自立して生きる、まさにそれは自分のために生きる、他者のためにそれを捧げているならば奴隷ですけれども、自分のために生きる、そういうことであることを祝福を持って語ったって、それが宗教改革の一つの意味です。で、要するに仕事を聖なるものとしたということ であります。で、まあ、ようやく日本もですね、まあ、違う話、ちょっと横道それますけど、日本もですね、賃上げをしましょうかって企業が言い出してるのは幸いなことだと思います。今までは労働することは奴隷のようだったとは思わざるを得ません。というのは、企業内留保のための奴隷だ、働きだったとすれば、それはその働いたものが自分たちのためのものになってなかったとすれば、それはまさに奴隷扱いとなってしまうということも合わせて考えていいかと思います。人が奴隷としてではなく、神との交わりに生きるものとして、神は人を作られたのでありますから、人がたとえ奴隷であったとしても、一人の尊い人間として奴隷を扱うんだ、そういうものを扱わなければならないのだということが、ここに言われていることであり、言っていいかと思います。人を人として尊い存在として守られる、それはただ神のみであるということを覚えているかと思います。人は人を奴隷化するんです、物化するんです。しかし神のみが人を人として、人格として尊いものとする、ただ神にあってのみ人は尊いのだということを覚えたいと思います。28節からは、神が男あるいは女をですね、死なせた場合、牛がですね、男あるいは女をついて死なせた場合についての処置がそこに述べられていきます。その中は、その牛は必ず石で打ち殺さなければならないというので、あります。で、このこともですね、ちょっと、また、重要であります。で、石で打ち殺せというのはですね、屠殺しろという意味ではありません。石打ちの刑というのは一つのですね、処刑です、死刑です。でそれはですね、石打ちっていうのは儀式なんです。儀式としてやる。単に屠殺してっていうことではない。だから、際に、まさにそこでですね、その、イスラエル共同体における死刑執行を意味しますし、共同体の秩序に犯し、違反したものとしてですね、儀式を持って、際にを持って、共同体からそれを排除する。そういう儀式を意味しているのであります。で、呪われたものとして、神聖さを犯したもの、まさにタブを犯したものとして石打ちにされる ということであります。命は神聖なものであることをそのことによって示しているのであります。命は人のものでもなければ、また誰かのものでもない。それはまさに聖書が言い表すのは神のもの。神ゆえにですね、その命は神聖なもの。その神聖なる命を牛が奪ったとすれば、そのうちは呪われたものとして儀式を持ってそこに殺す。まさに死刑とするというのはそういう意味です。そして呪いを、汚れをそこで消し去る。清めるということをしなければならないということになります。汚れを除くための儀式だということです。ですから石打ちなんです。単に屠殺するということではない。で、それがここで石打ちというふうに定められているわけであります。ですからそれは汚れの取り除くものですから、その牛の肉は食べてはならない。単に屠殺したんならですね、その肉をみんなで食べればいいわけですけれども、そうではない。そうではなくて、まさに石打ち地区の刑にする。汚れを取り除く。取り除く、まさに汚れなるその牛のを取り除くわけですから、その牛の肉を食べる。汚れを食べてはならないわけで、そういう意味では、まさに聖なる儀式をここでは言っているということで、あります。ですから石打ちでなければならないわけであります。でしかしここでは一つ覚えておくべきことは、牛が角でついて人を殺したからといって、その牛の所有者に罪はないとしています。所有者の罪は問われないというのであります。所有者にしても誰にしても予測できないこととして、その責任は問われないのであります。で、しかしそれを踏まえた上で、ただしもしその牛が以前からつく癖があり、所有者に警告がなされていたのに、所有者が、そのまさに主人が、牛の所有者が警告を守らなかった場合は、そうはいかないというわけです。その牛は石で打ち殺すされるのは当然のこと、もちろんのこと、牛の所有者もまた死刑に処せられなければならないとここに言われているのであります。牛が角でつく癖があるということを知っていながら何の処置も講じていないとすれば、それは所有者の責任があるということを言っているわけであります。所有者責任ということをそこに言っています。まあ日本では任命責任もあんまり問われていないような、ありますと言えばそれで済むような、そんな日本社会ですから、まあ所有者責任と言っても本当に十分に分かるかどうか分かりませんけれども、そういう所有者責任をそこに語っているわけです。でここに言う警告を守るということはどういうことなのかということであります。それは一つにはですね、ちゃんと牛をですね、どこかそういう自由に行かないようにつないでおくということが一つの処置になります。もう一つは、そのつくっていうのは角でつくわけですから、その角をですね、削る等の処置を行うということを意味しています。で、動物っていうのはですね、覚えた草は治りません。ですから牛はですね、つくことを覚えれば、そのことをいつでもします。まあそんな牛だけではなくて、人間の悪癖も治らないわけですから、牛や動物だけを責めるわけではない。人間もまた自らのですね、癖を治すことはとても難しいと言わざるを得ません。まあしかし人間の場合はですね、その癖を生かすこともできます。まあそれはまあしかし、まあ動物はそんなわけにいきませんから、生かすということ、まあ、ではなく、まさにその癖はあるならばそれに対して、角を削るなり、普段はつないでおくなりと、そういうことが必要だということを言っているわけで、あります。でそのことをまさに警告を守る、そのことを行わなかったとすれば、それは所有者、そのまさに 牛の所有者に責任が伴う、責任があるのだということを言っているわけで、あります、ね、その場合には牛を石打ちにするだけではない、石をそこに取り除くということだけではなくてですね、死んだ人の血、すなわち命の責任をその所有者もまた取らされ、死に処せられる、死刑に処せられるべきだ、必ず石、殺され死刑にすべきだということになるわけであります。ただし必ず死もうということではなかったことがこの30節以下のところに述べられていくわけです。単に人が人を殺したという場合はそれは許されない、正しいということはありません。しかしこの牛が殺した場合にはですね、30節が続くわけで、もし賠償金が要求された場合には自分の命の代償として要求された通りに支払わなければならないという規定がついてくるわけで、要するにこれは賠償金を払って、命の代償という命はですね、賠償金では本当は済まないわけです。それは神の報復だからです。ところがこの場合にはですね、報復なんだけれども賠償金で済ませることができるって言ってるわけです。で、じゃあこの賠償金をその得るのは誰かっていうと、死んだ人が賠償金を得るわけではありません。その死んだ人の最も身近な親族、最も身近な親族が賠償金を受けることができるって言ってるわけです。しかしそれはまさに定められた、要求された額を受けることができるって言ってるわけです。で、ここには飛躍がないかって、どういうふうにしたらいいのかということになります。要するに死んだ人のその命のですね、贖いに対してですね、最も近い親族が死刑を望まない場合がをここでは望まない場合を設定してくれているということです。その場合にはですね、その最も近い親族はどうするかっていうと、まさに公に訴え、広場に行って裁判の場に訴えてですね、私はその死刑ではなくて賠償金を望みますという、そしてその共同体がじゃあそうしましょう、じゃあどのぐらいにしましょうとか、このぐらいの額でっていうふうに賠償金をそこで決定をした上で、共同体で決定をした上でその決定の額を支払わなければならないということになります。個人の、まあ、殺したんだから、まあ、あんたは死刑にするべきだけど、まあ、許してやるから金出しなさい、これだけにしなさいということではない、間にちゃんと公のことが入らないとならないわけで、そのことは公に承認された、殺すんではなくて、処刑ではなくて死刑の代わりに賠償金を持って上がるということで、公にそこに承認された上で、公で決めた額だからこそ請求された額は支払わなければならないわけです。個人的に取り決めて、あんたこれだけ出しなさいよということで出すわけではない。で、そういうことがここに前提されてこの規定があるということを覚えているかと思います。ですからこの場合は牛が殺しているので、まあつくくすはあるといえ、少しはですね、まあその重さ、殺したことの重さをそこでその主人は覚えなければならないですが、それは賠償金で済ませることも可能だったということであります。おそらくそっちの方が主流になっていったんでしょう。私はよく経緯は分かりません。で、それについてですね、それと同じように男の子あるいは女の子、要するに子供をついた場合もこの規定に準ずる、本来はまさにその所有者にも死刑に処すんだけれども、この準じてですね、賠償金で終わらせることもできますって続いているわけです。で、このことはこの続きから言うとですね、この男女を殺した場合のところで、またその子供たちってつければ殺すことの方に重きがあることになりますけれども、賠償金で済ませても良いということがあっての子供たちと出てくるので、どちらかというと賠償金の方でこのことは済ませているということを連想させてくれます。続き、文章の続きから言うとそのことをそこで示していると言っていいかと思います。で、 そういう意味で支流はそういう賠償金になったんだろうと思います。で、まあ、賠償金としてはさっきも言いましたようにここでは銀30シケル、奴隷の値段が30シケルですから、今度は牛が男の奴隷をあるいは女の奴隷をついた場合には銀30シケルと、その主人にですね、奴隷一人分の値段を払うことが定められているというふうに言ってみかと思います。で、実はこれもですね、古代メソポタミアでの法とはまさにハミラビ法典等ではだいぶ違っているわけであります。子供について殺した場合はですね、その場合銀2分の1ミナとされていますし、奴隷については銀3分の1ミナというふうに規定されています。そういう意味では随分差があると言ってよいかと思います。イスラエルではそれは聖書ではということでありますけれども、人の命は他の古代社会の規定よりも価値あるもの、大切で尊いものとされているということをこの律法は私どもに示してくれているのであります。まさに命は神のものとして尊しとされていることを覚えたいと思います。で、私どももまた生かされてあります。神は私どもに命を与えてくださいました。そういう意味で私どもはまさに神が命くださったものとして尊いものとされているのだということを覚えていいかと思います。私どもの命は尊いのです。なぜなら神が私どもに命を与えていってくださるから、尊しとしてくださっているからであります。しかも私どもの場合、その神が尊しとしてくださっているということはもっとこの旧約に言われている命の尊さよりも重いと言わざるを得ません。どうしてか、神の御子イエス・キリストの命まで持ってあがなってくださった命だから。そういう意味ではですね、まさしく何にも勝って尊いと神はしていてくださるということであります。ご自身の御子の命を持って私どもの命を尊しとしてくださった。それほどに私どもの命は尊いものであるということを合わせて覚えたいと思います。聖書の規定というのはそこでまさに神が命を与えてもらってくださった方としての命の尊さを語ってくれている。それゆえに他の法律とは随分違っているのだということを改めて覚えてよいかと思います。祈ります。天の父なる神、あなたの慈しみと恵みのうちにあることを感謝をいたします。私どもは生かされてあります。自分たちで生きているんだと思うときに疲れますし、そしていろんなことにですね、へこんだりします、つまずいたりします。そうではない、どんなに人が蔑もうと、どんなに人のうちのその呪いがかからうと、それでもそれは人が勝手にやっていること。あなたはそうではない。あなたは尊しとしていてくださいます。私どもの命を御子の尊き清き父をまでもってして尊しとしていてください。そのことを覚えて、あなたのアーメンと、そのあなたこそ神と言い表す真実な歩みを成し得るものとさせてください。あなたが私どもに私どもの命を尊しとしてくださっていることを感謝をし、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。